どうもこんにちは、アプリです。
ゆずきです。
はい、今回ですね、僕と一緒に恋愛最低下予備校ロスを運営している女性メンタリストのゆずきさんとともにですね、対談を取っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、なんでね、今回対談取ろうと思ったかっていうと、その、まあ、ロスの内部向けにね、親から受けた恋愛の固定観念セミナーっていうのを、まあ、やろうかって話になったんですよね。
そうです。はいはい、
はい。で、まあ、このね、セミナーどういう内容なのかとか、そもそもこれをやることになった経緯とか、まあ、これ受けるとどういいのかとか、まあ、そもそもどういう人におすすめなのかとか、まあ、その辺をね、お話ししていけたらと思うんですけども、親から受けた恋愛の固定観念セミナーって聞いてね、皆さんピンとくるのかなと思ってね。
そうですよね。何言ってんねやろって思いますよね。普通恋愛のセミナーなんだからね、はい、女の子の落とし方とか、
そう
どういうセリフを言ったら決め台詞かとか、それが普通ですもんね。
ね、そうなんですよ。じゃなくて、もっともっとその根本的というか根源的というか、もう本当にその、うんうんうん、自分がなんでこう恋愛ベタになったのかとかね、
うんうんうんうん、
自分はなんでこんなにその会話が苦手なのかとか、
うんうんうん、
人と接するのが苦手なのかとか、
うんうんうん、
なんかそもそも人に興味を持てないとか、
うんうんうん、
まあ、そういうのを掘り下げていくと、結局原因は親にあったみたいなことがまあ多いわけですよね。
うん、うん、そうです、うん、特にちゃんとコンサル、個別のコンサルされてる方っていうのは、
はい、
初回のヒアリングでもう全然別に恋愛経験とその普通にその子の見た目とかスペックのことをチェックするわけじゃなくって、
はい、
なんでそう思うようになったのとかいう人生全体のことを聞くんですよね。
うん、
ほんで、時には、その人が恋愛に積極的になれない理由っていうのは、はい、いつでも物をはっきり親に言えないことが理由だから、
はい、
だから自分の甥っ子が、自分と同じような目に遭わされてるので、
はい、
その子をかばってあげなさいなんていうアドバイスをするときもあるんですよね。
うん。
もう全然違う、その心理、
してましたね。
障壁を取るようなアドバイスをすることが結構あって、
はい。
そこのアドバイスからうまくいくこともすごく多いんですよ。
うん、なんかね、すごい一見するとめちゃくちゃ遠回りに見えるんですけど、
うんうん、
実はその方が近道だったとかね。
そうですね。
うん、よくあるんですよね。だからこれがその恋愛テクニックで女の子を落とそうぜみたいな感じだと、うんうん、まあ確かにそれで落とせることもあるんですけど、
うんうん、
なんか結局本当に自分が欲しいもの手に入らないよなっていうのは、僕がもうすごいこのね、うんうん、結構長いことこの業界いるんですけど実感していることで、そうそう。
アプリさんは付き合う女性の種類が途中で変わったし、はい、付き合い方も変わったじゃないですか。
そうですね、めちゃくちゃ変わりましたね。
最初はなんていうか、いわゆるクールに女を落とすぜイエイみたいな感じで結構いろいろ同時進行しちゃってもいいじゃんみたいな感じでやってたけど、
は
い
は
い、
まあね、それなりに遊んできましたけど、
うん、全然なんかもうアプリさんがもうたとえ怪我してちょっとどうにかなってもアプリさんのこと好きでいるような人を選ぶようになった、はい、その好みの変化のに関して、
はい、
途中で結構親との関係を見ていった部分ってあったと思うんですけど、どうでしたか？
そうですね、まあそもそもね、僕が最初そのゆずきさんと会って、まあ、ゆずきさんからいろいろこう教わるようになってから、まあ、しばらくはねその恋愛関係の相談が多かったんだと思うんですけど、途中からねその親と向き合うところに行って、まあ、そのステージに行ったっていうのかね、
うんうんうん
うん、で親と向き合うことになって、やっぱその辺からなんていうんですかね、まあ、なんていうんでしょうね、本当に感情を閉じ込めてたんですね、それまでって、
うん、感情豊かになったよね。
そうなんですよ、
うん、なんかだってアプリさんと仕事してる人さえ優しくなったって言ってます、今のこと。
あ、
うん、
まあもっともっと優しいんですけどね。
うん、そう思います。私はそう思ったから、
はいはい、
本来の優しい人にのはずなのに、
はい、
何かがずれてる状態だったんで、
はいはいはい、
まあ担当させていただいたんですけど、
はい、そうですね、はい、まあ一個言うと、まあ、大学入ってから失恋とか何回かして、
うんうん、
でまあね付き合った彼女にも特にキスすらできずに別れたりとかして、
うんうんうん、
まあ、その辺ぐらいか、まあ、いろんな情報を学んでたんですよね、
うんうんうんうん、
でそうなってきた時にその、まあ、どうやって女の子を落とすかとか口説くかとかテクニックとか、まあ、マインドセットとか学んで、
うんうんうん、
やっぱその感情揺さぶられたら負けやみたいなね。
ああ、そう書いてましたね、当時のアプリさんの教材にね。そういうことね。
はい、そうなんですよ。
だけどさ、結局ねそれを繰り重ねていった先ってさ、
はい、
ゴールって何なんですか？そのどんどんより手に入れにくい女の人を手に入れて、だけど自分の感情は揺さぶられなかったら OK ってことになるんですか？
そういうことになりますよね。その理屈で言うと、まあ、どんどんその感情揺さぶられにくくなって、うん、恋愛っていうその駆け引きのゲームにおいて勝てるようになっていくっていうことですよね。
で、私すごい覚えてるんですけど、
はい、
アプリさんが今の奥様と会った時に、
はい、
今までの接し方で接することができないって言ってたんですよ。
そうですね。
そう。すごいシンプルにそのまま愛情表現するからって。
そうなんですよ。
うん。言ってて。うん、なんかでもあの以前のアプリさんのコースで行くと、どんどんそういうのと違う女性の方角へ行っちゃうわけじゃないですか。
そうですね。
そのたどり着いた先って、まあ変な話だけど、はい、いざアプリさんがすごい事業やってて、
はい、
お金なくなったらバイバーイっていう女の人のような気がするんです。
もしそのまま行ってたらそうなってたでしょうね。
うん。
うん。うん、
だからその本来やっぱり感情が揺さぶられる愛ってが自分のいい意味で揺さぶられる相手がですよ。その嫉妬して手に入れてやるとか、
はいはいはい、
あのライバルに負けまいとかそういうんじゃなくって、
はい、
いい意味で感情が揺さぶられる相手が自分の相手なんですけれども、
はい、
確かに多くの恋愛マニュアルっていうのはその自分が好きになったら負け的なことを結構書いてますもんね。
そうなんですよね。まあそれでだから揺さぶられない揺さぶられないようにって意識していって、うん、まあ結果的に感情を抑圧することになって、
うん、
まあクールになったしクールに見えるしって感じだったんでしょうね、
うん
うんうん、
でやっぱりその感情を上手に出せない人ってしばしばその親子関係に何かがあることが多いんですよ、
は
い、
うん、
その自然に子供の時にママ勝ってって言えない環境である人が多いんですよね。
はいはいはい。
なんかアプリさんなんか私は結構典型的かなと思ってて、
はい、
あれだけなんていうかこうまあお金ないとか、
はい、
大変な環境なのに、
はい、
あのだって普通そんな普通の家のこの子でさ東大行ったらさ、
はいはい、
花よ蝶よじゃないですか普通は。
まあね、
もうほんまにおやつは一番いいのをあげてですよあのご飯はいつも一番好きなものをママが買ってくれるですよ、
はい、
あのなんとうちの息子東大にいたのおおとか周りに言うようなさ、
うん、まあまあうちのおばあちゃんはそれやってましたけどね、
うん、でもテレビにうちは息子を東大に入れましたとか出てるお母さんとかいるじゃないですか。いるしね、
はい、
あんな風になるのが普通だし、
うん、はい、
あのそれなのにアプリさんって全然お母さんに褒められたことないって言ってましたよね。
褒められたことは多分ね両手で数え切れるぐらいしかないんじゃないかな人生で。
びっくりですよね。
片手でもいいかもしれない。僕の物心ついた時からで数えるとね、うん、ちっちゃい頃はそれはね、うん、あいい子ねいい子ねってやっててもらったかもしれんけど、
うんうんうん、それもびっくりだけど、
はい、
でそらそんだけなんかもう可愛いよとか言われなかったら感情なんかそら潰れるわってそら思うし、
うん
うん、感情表現なんかできっこないと思うし、
できっこないっすよね、
うん、もう一個言うとそのそれだけの状態でいろんな、まあ、要は学費的なものも全部アプリさんって自分で出してたんでしょ？
そうっすね。
奨学金もらって、生活費とかは、は
い、生活費とかは、仕送りとかもなかったんで、
うん、
だから大学行ってからは、まず学費は免除制度があるんですよね。
うんうんうん、
ある程度単位取ってれば免除されますと。だからそこはクリアで、生活費とかは、まあ自分のそのバイト代と、
うんうん、
まあそれまで貯めてたお年玉と
うんうん、うん、
あと奨学金もらえるタイプと、あの、日本学生支援機構でしたっけ、うん、の借りるタイプのやつとで、なんとか回してたって感じですね。
でも普通は、そういう環境で学校行ってたら、
はい、
もっとなんか世を恨んで、なんて言ったらいいんかな。世を恨んでそうなんですよね。
うん。
俺はみたいな感じになるんですよね。
世の中が悪いみたいな。
そうそうそう。だから良くも悪くも、とことん感情を殺してクールになって、頑張れてた部分もある代わりに、
はいはい、
とことん感情を殺すしかなかったから、
はい、
あの気軽に女の子に甘えてえへへって言うっていう、その許されてる期間っていうのが存在しなかったんだろうなって思うんですよね。
そうですね。だから余計にいいっすよね。だからそこにその情報、うん、恋愛の情報が入ってきて、都合よく解釈してしまったというのか、
うんうん、
まあ、都合のいい情報が入ってきたって感じですよね。うん。
うんうん、もう東大の努力で努力しちゃったわけですね、それはね。
もうそら、もう勉強してね。
うん。恋愛はね。は
い、恋愛はね。
でも、しばしば思うのが、やっぱり結構そういう、こう、お勉強できる、 男の子とかって、
はい、
その自分の感情を抑圧して無理してめっちゃ頑張ってきてるところに、なんか内在的に本当は好きっていう感情があるのに、
うん、
初めて誰かを好きになってうまくいかなかった時に、その気持ちが何なのか処理ができないんだと思うんですよね。
うん、
ほんで、努力する人に限って、なんでやろっていうのに対してこう、なんて言ったらいいかな。教材を選ぶ名もないじゃないですか。なんて言ったらいいか。
それは最初はね。
うん。
うん。
で、そこで、なんていうか、良くも悪くも、100人マンパ、ナンパしようぜ、イエイっていうのにはめられるっていうのかな。
うん。
で、そこにはめられることによって、本当のこと言うと、その初めて誰かを好きになってうまくいった時にもやもやしたものっていうのは、もっと大事なものがあった場合があるんですよ。なんていうか、もっと、なんて言うんだよ、温かい女性と触れ合いたいなのか、
はいはい、
それとも激しく情熱的な恋がしたいなのか、
うん、
それともいつも笑い合っているような感情がいいなのか、
うん、
とことん趣味で盛り上がれる女性がいいなのか、もっとそこにすごく大事なものがあるはずなんだけれども、うん、それが切り捨てられていって、テクニック論に走りがちだと思うんですよね、普通の。
そうですね。
で、その人の、本当に求める相手はっていうのはどこにあるのかっていうと、結構その人の内面を深掘りしなきゃいけないところにあって、
はい。
で、その人の内面の深掘りされたところにあるものが、どうしてじゃあそれが今うまく使えない状態にあるのかっていうのは、
はい。
結構その子供の時から受けてきた、その恋愛なりパートナーシップに対する、
うん。
あんまりナイスじゃない教育から始まってるんですよね。
なるほどね。まあでもこの話してて思い出したんですけど、うんうん、やっぱちっちゃい頃から僕の両親仲良くなかったんですよね。
うんうん、
喧嘩ばっかりしとって、
うんうんうん、
まあそういうの見てるとね、だだこねることもできないですよね。
うん、そう。そうだよね、うん。私が知ってる限りね、はい、結構親が仲が悪くって、
はい、
そのことによって親がこんなに仲が悪かったせいで、私はっていうタイプの人と、
はいはいはい、
すごくいい子になっちゃって、
はいはい、
自分からスッと感情を引いちゃう。
うん、
豊かな感情があるのに、
うんうん
う
ん、
っていう風になるタイプの人結構多いんですよ。
そうですね。まあロスのメンバーは割とその後者の方が多い
ですね。そう。んで、しばしばそっちに行く人はね、またね勉強できるんですよ。またね、できるんですよ。
なるほど。
で、私の
う、
ね、
はい、
本業とかでもそうなんですけど、
うん、
すごいお勉強できる感情豊かなはずなのに感情が閉じてる人間っていうのを、
はい、
解いていくと。結構ね、やりたいことを見つかって情熱的になってね、人生楽しくなる人多いんですよ。
ああ、まあでもそうっすよね、うん。僕も前に比べてめちゃめちゃ人生楽しくなってるんで、まだまだこれからですけど。
そう。ほんでなんか恋愛関係がうまくいき始める人が多いんですよ。
うん。
それは、そういう感情を殺してる状態って、恋愛って基本的に感情でするものですからね。まあ、
結局そうなんですよね。よくよく考えたらね。
そう、そこなんですよ。だからそれがないって別に、
うん。
うまくいかない、所詮。
それは恋でも愛でもないよなって思いますよね。
うんうん、そう、そう。
うん、作業。ただの作業、ただのゲームであって、
うんうん、
そうそうそう、恋愛じゃないっすよね、もはや。
そうそうそうそうそう。だってなんか私、ロスの中でさ、これ面白いんですよって、結構ナンパ野郎のさ、動画を紹介された時もさ、
はい、
そのナンパ野郎ですら、本当に好きって思ってること付き合った時に、
はい、
別れてめっちゃ落ち込んだとか、
はいはい、
もうほんまにいいなって思ってる女の子が妙にセックス慣れしてると落ち込むとか言ってたもんね。なんかこんな人らですらそんなこと思うんやとかって思ったけど、
はい、
だから別に誰も不幸になりたいとか誰も遊び倒したいなんか本当は思ってない気がするんですよね。
本質的にはってことですね。
本質的にはね、
うん、
だからそっちに行かせるっていうのは、まあもちろん 何割かね、自分が傷ついたことがさ克服できたり、俺は前よりモテるんだぜって自信が持てること自体はいいとは思うんですけれども、
うん、
本質的なことではなく、
うん、
そのもっと本質的なことっていうのは、どうしてそういう恋愛ベタで感情を殺すようになっちゃったのか、
はい、
本音が言えないのか、女性とパートナーシップがうまくやれないのかっていう根本的な、感情を開けないとか、パートナーシップに対する悪いイメージしか持てなかったり、
うん、
している理由
うんうん、
を探る方が実はすごく効率がいいっていう、
なるほどなるほど
ことですね。
はい、じゃあちょっとこの辺で一回切りますか。
そうですね。まあちょっとだけあと話すると、
はい、
そういう理由でその話をよく前からアプリさんとしてたんですけれども、
うん、
そういう理由で私の本業の方でやってた親子関係 に関係するセミナーの、
はいはいはい、
ダイジェストをロスの中でやってみたんですよ。
そうでしたね。はい。
うん。そしたら、こんなん、受けるかな、みんな最後まで聞いてくれるかなっていうのを言ってたんですけど、
うん、
意外に反応があったんですよね。
結構ね、その割とこういう本質的な話で、うん、なおかつ結構抽象的な内容だったんで、うんうん、まあ、どこまでその反応があるかなって思ってたんですけど、まあ、思いのほか結構大反響があってですね、
いましたね、
うん、そうそうそう、割と人気だったので、まあ、今回ね
やることによ
りロングバージョンでより深掘りできるワークショップ付きのセミナーをね、
はい、
やろうかということになったわけですね。
ありました。はい。
はい。
って感じです。